各種癌114電子冊子舌癌2019年版国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集目次1基礎知識2ページ1-1舌について2ページ1-2舌がんとは2ページ1-3症状3ページ1-4患者数がん統計3ページ1-5発生要因3ページ2検査4ページ2-1舌がんの検査4ページ2-2検査の種類4ページ3治療6ページ3-1病気と治療の選択6ページ3-2手術外科治療10ページ3-3放射線治療13ページ3-4薬物療法14ページ3-5緩和ケア支持療法14ページ3-6転移再発15ページ4療養16ページ4-1経過観察16ページ舌がん参考文献16ページ私の療養手帳17ページ目次終わり1基礎知識1-1舌について舌は口腔内にある器官で表面の粘膜と筋肉でできています。前方約3分の2の動かせる舌可動部舌苔と呼ばれることもあります。と後方約3分の1の舌根に大きく分けられます。図1舌可動部の表面の粘膜には味を感じる味蕾という小さな器官があり、舌で味を感じることができます。その他、舌は食べ物を噛み砕いてうまく飲み込むことを助ける機能や、正しく発音する機能を担っています。2ページ図、図1、舌と周囲の構造。説明、図が2つあります。1つ目は舌の平面図です。舌先が下側に、舌の付け根部分が上側に書かれています。下側、舌先から3分の2ぐらいを指して、舌可動部、舌苔の文字があり、上側3分の1を指して、舌根の文字があります。2つ目の図は横顔の模式図で内部の構造が書かれています。口腔内に舌が横たわっており、その部分に、舌可動部、舌苔と文字があります。舌可動部の奥の舌が喉に降りていく部分に、舌根と文字があります。舌根は、上中下ある咽頭部分の中咽頭に該当します。図、終わり。1-2、舌がんとは、舌がんは舌にできるがんで、口腔がんの一つです。口腔がんは舌のほか、歯茎や上顎、頬の粘膜などにできるがんです。なお、舌根の部分にできたがんは、がんの分類上、舌がんではなく、中咽頭がんに該当します。1-3、症状。舌がんは、鏡を使って患部を自分で見ることができるがんです。舌の両脇の部分にできることが多く、舌の先端や表面の中央部分ではあまり見られません。舌の裏側などの見えにくい場所にできることもあります。自覚症状には、 舌の硬いしこりやただれがありますが、痛みや出血があるとは限りません。舌の動きに対する違和感や舌のしびれがある、舌の粘膜に赤い斑点、黄斑症や白い斑点、白斑症ができている、口内炎が治りにくいなどの症状が見られることもあります。また、がんが進行した場合の症状としては、痛みや出血が持続する、口臭が強くなる、などがあります。1-4、患者数、がん統計。舌がんは日本全国で1年間に約4200人が診断されます。舌がんと診断される人は男性に多い傾向があります。中、国立がん研究センターがん情報サービス、がん登録統計、全国がん罹患モニタリング集計、2014年罹患数率報告、2018年、中終わり。1-5、発生要因。舌がんを含む口腔がんが発生する主な要因は、喫煙と飲酒です。口腔がん全体の 80% はタバコが原因と考えられています。飲酒だけでも口腔がんを発生する危険性が高まりますが、喫煙と飲酒の両方の習慣がある人では、より危険性が高まることが分かっています。2、検査。2-1、舌がんの検査。舌がんでは、目で見て確認する視診と、触って確認する触診を行い、がんの大きさを測定します。舌の組織の奥深くまでがんが広がっている場合には、CT 検査、MRI 検査などの画像検査を行って、広がり具合を把握します。必要に応じて、がんが全身へ広がっているかどうかを調べるために、PET 検査や、骨シンチグラフィー検査も行います。2-2、検査の種類。2-2-1、視診。口の中に光を当てながら舌を直接観察して、がんが疑われる部分の大きさや形を確かめます。この時、粘膜に白い斑点ができる白斑症などの異常の有無、虫歯やインプラント、かぶせ物の状態なども確認します。2-2-2、触診。小さな鏡がついている器具を口から入れて、鼻や喉の奥を確認します。2-2-3、超音波、エコー検査。超音波を体の表面に当て、その超音波が体の中で反射する様子により、体の断面を見る検査です。がんの深さや広がりなどを調べます。2-2-4、細胞診、組織診。疑わしい組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく観察する検査です。がん細胞の有無や、がんがどのような種類の細胞から発生しているか、組織型。がん細胞が正常な細胞とどのくらい異なっているか、異形度などを調べます。舌がんでは、ブラシや綿棒などで舌の表面をこすって細胞を取る細胞診と、鉗子などの機械で組織の一部を採取する組織診が一般的です。2-2-5、CT 検査。体の周囲から X 線を当てて撮影することで、体の断面を画像として見ることができます。肉眼では確認できない、がんの深さや広がりを調べます。2-2-6、MRI 検査。強力な磁石と電波を使用して撮影することで、体の様々な断面を画像として見ることができます。 CT 検査と異なる情報も得られるため、組み合わせることでがんの広がりや転移についてより正確に把握できるようになります。 2-2-7 ペット検査。放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、細胞への取り込みの分布を撮影することで全身のがん細胞を検出する検査です。一般的には CT 検査を併用したペット CT 検査を行います。他の検査や画像診断により病気の確定ができない場合に行うことがあります。 2-2-8 骨シンチグラフィー。弱い放射線を放出する薬剤を注射することによって骨にがんがあるかを調べる検査です。がんの骨への広がりが疑われる場合に行うことがあります。 2-2-9腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、がんの種類により特徴的に産生される物質で、血液検査などにより測定します。この検査だけで、がんの有無を確定できるものではなく、がんがあっても腫瘍マーカーの値が上昇を示さないこともありますし、逆に、がんがなくても上昇を示すこともあります。舌がんでは現在のところ特定の腫瘍マーカーはありません。 3. 治療。 3-1 病気と治療の選択。治療方法はがんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は病気、ステージとして分類します。病気はローマ数字を使って表記することが一般的です。3-1-1、病気、ステージ。舌がんの病気は次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。表1。T カテゴリー、がんの広がり。N カテゴリー、リンパ節への転移の有無、大きさ、個数。M カテゴリー、遠くの臓器への転移の有無。7ページ表、表1、舌がんの進展度、TNM 分類。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん取扱規約第6版、2018年。金原出版。日本頭頸部がん学会ホームページ、頭頸部がん取扱規約第6版、TNM 分類の一部訂正について、2018年12月12日。ホームページ、アドレス、http://umin.ne.jp/pdf/ 訂正 TEISEI_2018-2225.pdf より作成。説明。表にはがんの進展度とその説明が書かれています。 T 分類は6段階、 N 分類は7段階、 N 分類は2段階あります。順に読みます。 T 分類、 TIS は上皮内がん、 T1 はがんの最大径が2センチ以下で深さが5ミリ以下である、T2 は、がんの最大径が2センチ以下で、深さが5ミリを超える、または、がんの最大径が2センチを超えるが4センチ以下で、深さが10ミリ以下である。T3 は、がんの最大径が2センチを超えるが4センチ以下で、深さが10ミリを超えている。または、がんの最大径が4センチを超え、深さが10ミリ以下である。 T4A は、がんの最大径が4センチを超え、深さが10ミリを超える。または、がんが下顎、もしくは上顎の骨を貫通するか、上顎道、鼻腔周囲の骨の内部にある空洞の一つに広がっている。または、がんが顔の皮膚にまで広がっている。T4B は、がんが噛むことに関連した筋肉と下顎の骨とそれらに関連する神経や血管が存在する領域、顎を動かす筋肉と頭蓋底がつながっている部分、頭蓋底にまで広がっている。または、がんが内頸動脈の周りを囲んでいる。 N 分類。 N0 はリンパ節への転移がない。N1 は、がんと同じ側のリンパ節に3センチ以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2A は、がんと同じ側のリンパ節に3センチを超えるが、6センチ以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2B は、がんと同じ側のリンパ節に、6センチ以下の転移が2個以上で、リンパ節の外にがんは広がっていない。N2C は、両側またはがんのある側と反対側のリンパ節に6センチ以下の転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。N3A は、リンパ節に6センチを超える転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。N3B は、リンパ節に1個以上の転移があり、リンパ節の外の組織にがんが広がっている。M 分類。M0 は、遠くの臓器への転移がない。M1 は、遠くの臓器への転移がある。表終わり。8ページ表。表2。舌がんの病気分類。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん取扱規約第6版、2018年、金原出版より作成。説明。横に N 分類の進展度が4段階、縦に T 分類と M 分類の進展度が合わせて7段階あります。その組み合わせによって病気が示されています。0期は N0 で、TIS の場合、1期は N0 で T1 の場合、2期は N0 で T2 の場合、3期は N0 で T3 と N1 で T1 から T3 までの場合、4A 期は N0 で T4A と N1 で T4A と N2 で T1 からT4A までの場合、4B 期は N0 で T4B と N1 で T4B と N2 で T4B と N3 で T1 から T4B までの場合、4C 期は M1 であれば N 分類の進展度にかかわらずすべての場合。表終わり。3-1-2、治療の選択。治療法は標準治療に基づいて、患者さんの体の状態や年齢、希望なども含めて検討し、担当医とともに決めていきます。舌がんの治療は手術が中心ですが、T1 から T3 では放射線治療の一つである組織内照射を行う場合もあります。組織内照射の後に、がんが残っているときには手術を行います。手術後は薬物療法と放射線治療を組み合わせる術後補助療法を行うことがあります。図2は舌がんに対する治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。9ページ図。図2。舌がんの治療の選択。 日本統計部がん学会編、統計部がん診療ガイドライン2018年版、金原出版より作成。説明、がんの進展度別に治療の選択肢が示された流れ図です。治療後、すべての流れは経過観察となりますが、省略します。進展度が T1、T2 で N0 の場合、治療は3つ。1、舌部分切除術に場合によって頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。2、舌反則切除術に場合によって頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。3、放射線治療、組織内照射。治療後、がんが残っているなら、前述の1または2の手術となる。中、術後補助療法はシスプラチンと放射線治療を併用することが勧められる。中、終わり。進展度が T1、T2 で N1 以上の場合、治療は2つ。1、舌部分切除術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。2、舌反則切除術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。進展度が T3 で N0 の場合、治療は3つ。1、舌反則切除術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。2、舌亜全摘出術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。3、放射線治療、組織内照射。治療後、がんが残っているなら、前述の1または2の手術となる。進展度が T3 で N1 以上の場合、治療は2つ。1、舌反則切除術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。2、舌亜全摘出術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。進展度が T4 の場合は、 N 分類の進展度にかかわらず、治療は舌亜全摘出術に頸部覚醒術を追加。場合によってさらに術後補助療法を追加。図、終わり。 3-2 手術、外科治療。舌がんに対する治療は、がんのある部分を手術で切除することが中心です。手術の方法は、切除する部位や大きさによって異なります。 3-2-1 手術の種類。1、舌部分切除術。舌部分切除術は、舌の可動部の一部分を切除する手術です。早期の舌がんで、がんが小さい場合には、舌部分切除術で済むことがあります。切除する範囲が小さいため、多くの場合、食べたり飲み込んだりする機能や発音する機能にはあまり影響を及ぼしません。10ページ図。図3。舌部分切除術の切除範囲。説明。腫瘍のある舌の平面図で、切除範囲が太線で書かれています。腫瘍は舌可動部の向かって右端にあり、サイズは小さい。切除範囲は、腫瘍部分にのりしろをつけた掃除系をしており、舌可動部の一部分であり、半分には及んでいない。 図終わり。
括弧二、
舌反則切除術。舌反則切除術は、比較的大きながんの場合に、がんのある側の舌を半分切除する手術です。舌の可動部のみを切除する場合、舌可動部反則切除術と、舌根も含めて切除する場合、舌反則切除術があります。舌の機能を維持するために、再建手術を合わせて行うことがあります。
11ページ図、図4、舌反則切除術の切除範囲。
説明、腫瘍のある舌の平面図で、切除範囲が太線で書かれています。図が2つあります。
1、腫瘍は舌可動部の向かって右半側にあり、左側には及んでいない。
奥行きは舌可動部の半分程度。切除範囲は腫瘍部分にのりしろをつけた掃除系をしており、舌可動部の半分程度です。
2、腫瘍は舌可動部の向かって右半側にあり、左側には及んでいない。奥行きは舌可動部のほぼすべてです。切除範囲は、腫瘍部分にのりしろをつけたような掃除系をしており、舌可動部の向かって右半側すべて、舌根の向かって右半側に及んでいます。
図、終わり。
3、
舌、あ、前、摘出術。舌の半分以上を切除することを、舌、あ、前、摘出術。舌のすべてを切除することを、舌前摘出術と言います。がんが進行し、舌の半分以上に広がっている場合に行います。舌の可動部のみを切除する場合は、舌可動部、あ、前摘出術。舌根を含めて切除する場合は、舌、あ、前摘出術と呼ばれます。舌を半分以上切除すると、舌の機能を維持することが難しいため、再建手術を行います。
11ページ図、図5、舌、あ、前摘出術の切除範囲。
説明、腫瘍のある舌の平面図で、切除範囲が太線で書かれています。図が3つあります。
1、舌可動部、あ、前摘出術。
腫瘍は舌可動部の右半側にあり、左側にもやや及んでいる。奥行きは舌可動部の半分を超えています。切除範囲は腫瘍部分にのりしろをつけた掃除系をしており、舌可動部のほぼ全部ですが、舌根には及んでいません。
2、舌、あ、前摘出術、その1。
腫瘍は舌可動部の右半側にあり、左側にも及んでいる。奥行きは舌可動部の3分の2程度です。切除範囲は腫瘍部分にのりしろをつけた掃除系をしており、舌可動部のほぼすべて、奥行きは舌根に及んでいます。
3、
舌、あ、前摘出術、その2。腫瘍は舌可動部の右半側にあり、左側にも及んでいる。奥行きは舌根にも及んでいる。切除範囲は、腫瘍部分にのりしろをつけた掃除系をしており、舌可動部のほぼすべて、舌根のほぼすべてです。図、終わり。
3-2-2、頸部郭清術。頸部郭清術は、リンパ節への転移がある場合に、転移のあるリンパ節を周囲の組織ごと手術で取り除く方法です。リンパ節への転移がなくても、今後リンパ節転移が起こる危険性が高いと判断された場合に行うこともあります。 予防的頸部覚醒術。周辺の血管や神経をできるだけ残すように手術しますが、がんの状態によってはそれらを残すことができないこともあり、取り除く範囲はがんの状態によって異なります。早期の舌がんでは、予防的頸部覚醒術が不要な場合もあり、予防的頸部覚醒術の必要性を見極める目的で、術後の合併症などの危険性が比較的低いセンチネルリンパ節生検を行うことがあります。3-2-3、手術の合併症。手術の方法や頸部覚醒術の範囲によって異なります。1、舌切除術の合併症。手術により舌を切除すると、物を食べたり、飲み込んだり、発音したりする機能が低下することがあります。このような機能への影響は、手術後に舌がどのくらい残っているかによって異なります。2、頸部覚醒術の合併症。頸部覚醒術の際は、リンパ組織だけでなく、周囲の血管や筋肉、神経を切除することがあります。このため、術後に顔のむくみ、頸部のこわばり、肩が上がりにくくなるといった運動障害などの合併症が見られます。合併症を最小限に抑えるために、リハビリテーションを行います。3-3、放射線治療。舌がんに対しては、放射線を放出する物質、放射性同位元素を管や針などを使って、がん組織やその周辺の組織に直接挿入して照射する組織内照射と、体の外からがんに放射線を当てる外部照射があります。組織内照射は一般的に T1、T2 で、腫瘍の厚さが1センチを超えない場合に行います。T3 や腫瘍の厚さが1センチを超える場合でも行う場合があります。外部照射は組織内照射との併用や術後補助療法として薬物療法との併用で行うことがあります。副作用について、放射線治療の副作用は早期のもの、放射線治療中や治療後数ヶ月以内に生じるものと、それ以降に生じる晩期のものに分けられます。早期の副作用には、唾液の出る量の減少、口腔乾燥、味覚障害、口腔粘膜炎による痛み、舌運動機能の低下、皮膚の炎症による痛みなどの症状が現れ、しばしば物を食べたり飲み込んだりする機能が低下します。また、倦怠感や体力低下が起こることもあります。晩期の副作用としては、開口障害、唾液が出にくいことによる虫歯の増加、歯の欠損や化学骨壊死などが現れることがあります。放射線治療の影響は長期に及び、治療が終了して何年経っても、まれに抜歯をきっかけに、化学骨の骨髄炎になることもあります。治療終了後も、口の中をきれいに保ち、歯科を受診する前には、担当医にそのことを伝えましょう。3-4、薬物療法。舌がんでは、手術でがんが取りきれなかった場合や、再発のリスクが高い場合に、術後補助療法を行うことがあります。術後補助療法としては、シスプラチンと放射線治療を併用する治療方法が一般的です。シスプラチンの主な副作用、吐き気、嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、脱毛、発疹、ほてり、貧血、腎障害、尿量が減るなど、難聴、聞こえづらいなど。3-5、緩和ケア、 支持療法。緩和ケアとは、がんと診断された時から、クオリティオブライフ、QOL、生活の質を維持するために、がんに伴う体と心の様々な苦痛に対する症状を和らげ、自分らしく過ごせるようにする治療法です。がんが進行してからだけではなく、がんと診断された時から必要に応じて行われ、希望に応じて幅広い対応をします。なお、支持療法とは、がんそのものによる症状や、がん治療に伴う副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。 3-6 転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療の効果によりがんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。3-6-1 転移。初回治療後の早い時期から頸部のリンパ節に転移することがあります。転移が見つかった時の治療は手術が中心ですが、手術が適さない場合は放射線治療や薬物療法を行うこともあります。 3-6-2 再発。初回の治療として手術を行っている場合は、再手術や放射線治療のどちらか、あるいは両方の治療をすることがあります。初回の治療で放射線治療を行っている場合は、主に手術による切除を行います。また、再発時の治療方法として手術が適さない場合は、薬物療法を行うこともあります。4. 療養。 4-1 経過観察。舌がんの再発は治療後2年以内で起こることが多いため、この期間は 1、2ヶ月に1度程度の継続的な受診が必要です。その後の受診間隔は患者さんの状態によって異なりますが、少なくとも5年間は経過観察を行うのが一般的です。通院の際には、主に、視診、触診を行います。視診、触診が届かない、深部の再発の有無を調べるために、MRI 検査や CT 検査を行うことがあります。また、頸部リンパ節への転移の有無を調べるために、超音波検査と CT 検査を行い、遠隔転移の有無を調べるために、X 線検査、CT 検査、PET 検査を行うことがあります。検査項目は治療内容や患者さんの状態に応じて変わります。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動など、日常的に心がけることが大切です。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。ホームページ、国立がん研究センター、がん情報サービス、がん情報、ganjoho.jp、舌がん参考文献、1、国立がん研究センター、がん情報サービス、がん登録・統計、全国がん・罹患モニタリング集計、2014年罹患数・率・報告、2018年。2、日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2018年版、金原出版。3、日本口腔腫瘍学会、日本口腔外科学会編、口腔癌診療ガイドライン、 2013年版金原出版。4、日本統計部癌学会編、統計部癌取扱規約第6版2018年金原出版。5、日本リハビリテーション医学会、がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会編、がんのリハビリテーションガイドライン2013年金原出版。6、日本がんリハビリテーション研究会編、がんのリハビリテーションベストプラクティス2015年金原出版。7、日本臨床腫瘍学会編、統計部癌薬物療法ガイダンス第2版2018年金原出版。私の療養手帳。1、あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日。誰から、一緒に説明を聞いた人。何の癌か、病名、癌の部位。どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。癌の大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。2、病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら遠慮しないで、わかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年、何月、何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか。〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。私のがんはどのくらい進行していますか？転移はありますか？どこに転移していますか？ 3. 持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年、何月、何日。現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。気になる症状。4、どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年、何月、何日。治療法1。期待される効果。副作用や後遺症。その他気になること。治療法2。期待される効果。副作用や後遺症。その他気になること。5。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかはあなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、 あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年、何月、何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと。通院で治療ができること。近くの病院で治療が受けられること。入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族などあなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？私の状態で標準治療はどれですか？どの治療を進めますか？それはなぜですか？治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？私が受けられる臨床試験はありますか？治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？どのような副作用や後遺症が予想されますか？緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか？家族や家庭の生活について相談できますか？中、標準治療。治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も進められる治療のこと。中、終わり。原本奥付け。各種がん114。電子冊子舌がん。2019年版。編集発行。国立開発研究法人。国立がん研究センター。がん対策情報センター。郵便番号 104-0045。東京都中央区築地。5-1-1。協力者、五十音順。岩江重道、兵庫県立がんセンター統計部外科。岡野進、国立がん研究センター東病院統計部内科。富岡俊文、国立がん研究センター東病院統計部外科。茂木敦史、国立がん研究センター東病院放射線治療科。国立がん研究センターがん対策情報センター。患者市民パネル。発行2019年3月作成。ホームページ国立がん研究センターがん情報サービス。がん情報ganjoho.jp 原本奥付け終わり。以上で各種がん114電子冊子舌がん2019年版を終わります。制作完了2020年7月。制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。